黒部座トライ。
おはようございます。岩木幸子です。
黒部座トライ、この番組では行ってみようやってみようコンセプトに、新川地区の魅力を体験リポートでお送りします。今週は黒部のお雑煮を作ります。お楽しみに。黒部座トライ、今日は黒部でよく食べられているお雑煮についてお話を伺っていきます。教えてくださるのは浜のお母さん、小倉律子さんです。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
小倉さんは魚の駅いくちでもお仕事をされていらっしゃるということで、お魚のもう専門家ですね。
いえ、そんなことありませんけども、ちょっとぐらいは分かってると思います。
あのお雑煮っていうのは富山県内でもいろんな種類がありますよね。例えばあの私の母は県の西部の出身なんですけれど、白味噌で丸餅なんです。で、嫁いできた私の実家は牛肉の出汁を取り、そして私の嫁ぎ先は鶏肉で出汁を取るんですよ。
あ、そうですか、はい、ここはですね、はい、やはりふくらぎの、まあ、ごった煮って言うんですけど、はい、ふくらぎを素焼きして中に、まあ、ごぼうとか人参、それからかまぼこ、こんにゃく、焼き豆腐を入れて、まあ、ふくらぎの素焼きしたものを身をほぐして鍋に入れて煮ます。だからたくさん具を入れるからごった煮と言います。
もともと小倉さんは黒部のご出身でいらっしゃるんですか？
はい、私は黒部市です、はい、
そうするとこのお雑煮ずっと親しんでいらっしゃったんですか？
そうですね、小さい時からやっぱり親がこういうのを作ってましたので、嫁いできたところもやはりこのお雑煮でした。
黒部以外の方がこのお雑煮を、まあ、召し上がったりご覧になったりすると何かおっしゃったりしますか？
ちょっといろんなもの入ってるからちょっとびっくりされますね。はい、うん、
それはでもあの嬉しいサプライズですよね。
そうですよね、はい、
あの具がたくさんあるのでもうそれだけでお腹いっぱいになっちゃうのかなと思うんですけど。
そうですね、中に具がたくさん入ってるからお餅はそんなにたくさん食べなくてもいいです、はい、
ではあの作り方を伺っていきます。黒部座トライ、おいしいお雑煮はおいしいふくらぎ選びからということでですね、こちら魚の駅いくちの取れたて館にやってきました。わあ、おいしそうなね、カニだとかたくさん並んでますね。活気があるからあのよりお魚がねとってもおいしく見えます。さあ、ふくらぎの前にやってきました
まずふくらぎをこうして見られて、はい、目玉がね白かったら、うん、やっぱりちょっと日が経って、うん、鮮度が落ちてるってことです。あとはこういうちょっと身を起こしてねちょっと触られるって、柔らかかったらそれも鮮度落ちてます。これは大丈夫です。
なんかね私が遠目で見てもすごくあの張りがあって美味しそうっていうのは分かりますね。
そうですね、はい、油もありますので最高やと思います。はい、
お雑煮には1本使うんですか？
そうです、1本使います。はい、あまりたくさん入れるとまたくどくなりますのでほどほどですね。はい、はい、はい、
じゃあ1本はお雑煮にしてあと1本はお刺身とかね。
そうですね、そうですね、はい。
黒部座トライ、小倉さんに作り方を教えていただきます。まずふくらぎなんですけども、これは焼いていくんでしょうか？
そうです、焼きます。私とこはあの一応ガスコンロのねガスのグリルの方で焼きます。
あ、じゃあもう本当に一般家庭の焼き方で OK っていうことですね。塩を振ったりそんな下味なんていうのはどうなんでしょうか？
いえ、何もしません。塩も何もつけません、はい、なんて言うんでしょう、一匹そのままの姿で焼くんだったらやっぱり 2,30 分かかりますね、はい、であまり火を強くすると皮が焦げちゃうからまあ、中火くらいで焼きます。それでもし忙しかったら半分片身のね見下ろししてそれで焼けばまたちょっと時間も早くなります。
身はじゃあほぐしやすいようにしっかりと焼いた方がいいですか？
そうですね、ちょっとあの半生の状態だったらお雑煮のねだしの中に入れるとちょっと生臭いと思うから。
グリルを開けてみます。こんがりと焼けてます。このまま食べても美味しそうですね。黒部座トライ、 魚を焼いている間に、野菜を切っていきます。
私ところはまずごぼうと人参は薄くささがきで、こんにゃくとかまぼことか焼き豆腐は、まあ、サイコロの、ね、形にして切ります。
味付けっていうのはどのタイミングなんでしょうか。
はい、味付けはですね、まず野菜全部、今使ってた野菜を全部鍋に入れて、それからふくらぎのほぐしたのも入れて、ひと煮立ちしたところでお醤油と私はちょっとお酒を入れて味付けします。お餅を煮ますので、ちょっと気持ち濃めの方がいいと思います。味が薄いとどうしてもお餅もちょっと水気がね あるから、気持ち濃いめであってちょうどなると思います。
育児の方のお醤油ってちょっとこう甘めのものもあったりしますけど、小倉さんはどんなお醤油使ってらっしゃるんですか。
私はやはり地元の甘口のお醤油使ってます。
さあ、そしてお餅なんですけども、お餅は煮るってさっきおっしゃってましたけど、一緒に入れていいんですか。
いえ、餅はですね、私は煮るんですけども、焼くっていう方もおられます。別の鍋に下に昆布を引いて、それで餅食べる分を入れて、それで煮ます。でお餅が柔らかくなったら止めて器に入れて、そのさっき作ったお雑煮のだしですね、それをかけて、それでいただきます。
昆布もこの黒部ではね、本当に美味しいですもんね。
そうですね、今やっぱり黒部のここのね、やっぱり昆布のだしも出ますからね、お餅にもあるでとちょっとつくと思います。
材料が煮えてきました。これから盛り付けです。黒部サトライ、具沢山黒部風お雑煮完成です。お餅が見えないくらい具がたくさん乗ってるんですよ。ではまずお出汁から。おお、まず焼いたふくらぎの香ばしさがきますね。その後味付けはシンプルなのに、お野菜の出汁なんでしょうかね、深い味がこうずっと残る感じがします。そしてお餅は、こちらも昆布の出汁がよく効いてますね。今回は赤い巻きかまぼこを使ったんですけども、これがいい仕事をしていて、出汁はもちろんのこと、いい塩梅でお塩をね出してくれてるんですよ。どの具材もみんないいところを出し合って一つにまとまってる、そんなお雑煮です。あったまるし、とっても美味しいですよ。黒部サトライ、小倉さん、今日はどうもありがとうございました。シンプルですけれども、いつもと違ったお雑煮でお正月迎えるっていうのもなんかすごい楽しみになってきました。
そうですね、こちらでは、まあ、各家庭にもいろいろあると思うんですけど、車台、的台っていうのですけども、くるくる回るって言ってね、的台を使って、お雑煮されるうちもありますし、赤がれの大きいのをやはり素焼きして雑煮にされる方もおられます。
それも美味しそうですね。
そうですね、それもね、あっさりして美味しいと思います。
ふくらぎも福が来るって書きますしね、タイもおめでたいですもんね。
そうですね、タイも皆さんよくやっぱりお家に天神様飾られたりすると、そのタイをね素焼きして、備えたタイをね素焼きして、また一緒に煮てね、雑煮にして食べられるっていう方も結構おられますよ。
黒部サトライ、小倉さんがお仕事をされてらっしゃるこの魚の駅に来ると、そういったお魚を使ったお料理の情報っていうのも教えていただけるんでしょうか。
そうですね、魚屋さんの方ではいろんな食べ方、刺身がいいよとか、これは煮るがよりもフライがいいとか、ムニエルにした方がいいよとかって、いろんな食べ方やっぱり教えてくれしゃると思いますよ。
年末にかけてもう県内外のねお客様がたくさんいらっしゃいます。ぜひあの新鮮なお魚の味皆さんに味わっていただきたいですね。
そうですね、やはりもう12月にねもう早入りますのでね、やっぱりたくさんの人に美味しいお魚とかねいろんなものを食べていただきたいと思います。
本当にお忙しい中をお雑煮について教えていただきました。浜のお母さん小倉律子さんでした。今日はありがとうございました。
いいえ、ありがとうございます。
クローバーサートライ、
いかがでしたか。身をほぐしたフクラギはなるべく皮は入れない方が美味しいそうです。細かいレシピはありませんので、ご自分なりのご家庭の味を作ってみてくださいね。私は刻み生姜を入れたらまた味が少し変わりました。年末に向けてますます活気づく魚の駅育児、美味しいお魚がたくさんです。お出かけください。詳しくはホームページをご覧ください。来週も新川地区の魅力を体験リポートでお送りします。ご案内は岩木幸子でした。